こんにちは。論より動くもの FM です。論より動くもの FM はストアーズを運営するヘイ株式会社の CTO 藤村がホストになって、技術とか技術にまつわることについてざっくばらんに話すポッドキャストです。よろしくお願いします。今日はちょうど1年ぐらいですかね、窓隣に近いところで一緒に働いていた内田光大さんをお招きしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしたら光大さんに自己紹介と今ヘイで何やってるかっていうところをお話しいただけないでしょうか。
はい、ありがとうございます。改めまして、内田光大と申します。ヘイには昨年の10月に入社をしましたので、ちょうど11ヶ月くらいの入社歴になっております。藤村さん今おっしゃっていただきましたが、入社してからほぼ藤村さんと窓なりでこの11ヶ月お仕事をさせていただいておりまして、役割としましては、CRM 事業部門という部門の中で、事業責任者を務めさせていただいております。よろしくお願いします。
ありがとうございます。光大さんってヘイの前何してたんですか？
ヘイの前は某情報大手 IT 企業に勤めておりました。
そこでも今みたいに事業を見てたんですか？
そうですね、はい、事業責任者ではないんですけれども、事業を俯瞰的に見るようなお仕事はさせていただいておりました。
なるほどな。そしてヘイに来て去年の10月、光大さんがショップホースのオフィス来た時って僕いました？
いましたね、はい。
あ、じゃあ僕のが先来てたのか。
そうです、いました。私来たのが10月2日だったので。
そっか。そう、リスナーの方に説明するとですね、今僕らはストアーズブランドアプリというプロダクトをやっています。これはお店とお客さんがつながる、ポイントを貯められたり買い物ができたりっていうようなアプリで、されたいコーヒーさんとかに導入して今楽しく使っていただいております。で、そのストアーズブランドアプリっていうのを CRM 事業部っていうのでやってるんですけど、ストアーズブランドアプリって大きく言えば CRM のプロダクトなんですね。で、それってどういう成り立ちかっていうと、去年からショップフォースさんという会社がヘイの仲間入りをして、で、そこからこのストアーズブランドアプリができたっていう形なんですね。で、仲間入りした直後から光大さんと僕はショップフォース社の懐かしい中目黒のオフィスに毎日詰めて、いろんなことを相談したり、いろんなことをやったりしていたっていう感じですよね。
そうですね、はい、完全にまとめてくださってありがとうございます。
こういうね、なんかなんとなくいい感じにまとめるみたいなのができて大人になったなって思いました。第一印象とかどんな感じだったんですか？なんか、そうそう、今日聞いてみたかったのは、光大さんってそういう意味では多分、はい、エンジニアと仕事するの初めて
ですね、直でやり取りさせていただくのは。
そうそう、なんかその事業っていう観点およびところで仕事をしてきた人ってエンジニアってどう見えるんだろう、エンジニアと働くとどういうことを感じるんだろうっていうのをちょっと面白そうだなと思って聞いてみたくて。
第一印象ですよね。藤村さんは入社前から存じ上げてましたので、あ、藤村さんだっていう感じでしたね。率直な印象としては。はい、まあ、でお話をさせていただくと、何でしょう、エンジニアさんって、いわゆる本当にビジネス側の人間からすると、コードをガリガリ、書かれているようなイメージがあったので、ちょっと誤解を恐れず申し上げると、少しとっつきにくいところもあったりするのかななんてことを先入観として感じていたところもあったんですけれども、全くそんなことなく、こんなに仲良くなれるとは思ってなかったというぐらいの今になっては、はい、気持ちですね。
大体どんな人にもフランクに専門的な技術的なこととかをなんかみんな一生懸命説明してくれるっていう人が今もう多いですよね。
いや、そうですね、本当にめちゃくちゃいい方々ばかりだなって率直に感じてます。
そんな中でも、あ、なるほどエンジニアなんだなとか、エンジニアってこうか、はい、そういう目線、こういう観点でもの考えるんだみたいなとかありました？なるほどみたいな。
そうですね、やっぱりシステムとか構造的な思考考え方をされるようなところはお話をしていて強く感じるなというふうに思いますかね。で、それはお話の中だけではなくて、皆さんが書かれるドキュメンテーション一つとってもすごく構造立てられているというか整理がされているなっていうふうに感じるところが、入社してからすごく驚いたことの一つではありましたね。
なるほどな。確かに構造的にものを捉えた上でそれに基づいて何かをしないとはちゃめちゃなことになるっていうのは確かにプログラミングとかエンジニアリングあるあるなので、そこは強いかもしれないですね、
うん、
なんかそれビジネスの人よりも強いですか？
多分ビジネスの中でも、あの職種、担当されている職種によってこのあたりのケーパビリティは全く変わってくるというふうには思うんですけれども、例えば営業の方とかですと考えたことを言葉にして伝えるっていうことにすごく秀でてらっしゃるので、あの自然に構造化はされていたりするんですけど、じゃあいざドキュメンテーションにしてねってなると、あの苦労される方は多かったりするんですよね。で逆にそのビジネスの中でも事業企画とか、あのそういうようなお仕事をしてたりすると、あの構造的な思考とかはあの磨かれていったりはするんですけれども、まあ、そんなばらつきがある中でエンジニアリングの方々はあの漏れなくそういうことがあのナチュラルにされているなっていうことはすごく感じてますかね。
それでいうと話してものを伝えるみたいなのは僕とかはなんか1、2、3があるんですけど、まず前提が1みたいな、そういうなんかやたら構造化されたものの話し方をしてしまいがちなんだけど、途中でこんがらがってくるみたいなのが僕は多いですね。確かにそれは特徴としてあるかもな。ある種エンジニアと働くのも初だし、そういうシステムっていうのが事業の中で大きなコンポーネントを占めるもの、かつそれを直接触らないといけないというか、変更しながらやらないといけないじゃないですか。そういうのももしや初かなみたいな気もしてるんですが、システムとかソフトウェアを事業の真ん中に置いてるタイプの事業やってみて、なるほどねみたいなのとかはありました？
まあ、プロダクトがあのここまであの事業の制約条件になり得るというようなところに入ったのは初めてではあったので、物事の判断基準とかあの優先順位の付け方というものはあのアンラーニングしないといけない部分は自分の中ではあったかなというふうには思いますかね。
まあ、僕はそういう意味では高台さんと食べてて、ソフトウェアと一緒にやらないといけない事業はこういうことがあるんだよねみたいな話とかたまになんかしてたような気も折に触れあったと思うんですけど、
そうですね、
素早く理解してしまうから歯応えがなかったみたいな。
いやいや、多分藤村さんの説明がものすごく分かりやすかったっていうところに紐づくんですけど、前職とかですと結構もう本当に成熟されたあのメディアとか事業を取り扱っていた形になるので、基本的には上がってくる数字とかあのデータの中から改善できるレバーを探してそこをいじっていくっていうことは連続的な成長を考える上でのポイントになるんですよね。で、たまにその非連続な成長を事業企画として考えるときには数字とは別の戦略観点で物事を考えるんですけど、その時も割とそのソフトウェアとかプロダクトが制約条件になるっていうケースがあまりなかったので、今回はすごい大きな学びが自分の中ではありましたね。
まあ、あとはリバーをソフトウェア資産って形でどう準備していくかみたいなところがあるみたいなところっすよね。
そうですね、おっしゃる通りだと思います。
エンジニアというか、まあ、今って高台さんって事業責任者っていうことで事業の成功に責任を持ってる立場じゃないですか。
はい。
事業責任者から見てエンジニアで対面に立つ人、エンジニアの組織の長みたいな人とか技術の部分に責任持つ人に期待したいことってどんなことがあるんですか？これやってほしい、これ考えててほしいわ、ここは任せたとか。
ああ、そうですね。めちゃくちゃ難しい問いですよね。パッと思い浮かぶところです。2つありまして。1つが、あの、中長期的な制約条件になり得るものが何なのかっていうことを、正しく議論させていただきたい、相談させていただきたいというところが1つですよね。で、2つ目のところが、技術とかプロダクトってこういうもんだからっていうような押し付けではなくて、あの、目の前の事象を、あの、わからないなりに、正しく議論をするとか説明をしようとするスタンスをあの示してくださるっていう、この2つが個人的にはあのすごく大切というかありがたいような立場かなと思ってて、まあ、藤村さんはあのどっちも満たしてくださってるんで本当に感謝してるんですけど、前者の部分のところでいきますと、例えばスケーラビリティの観点とかまさに、ね、そうだと思っていて、このまま例えばあの社数、ユーザー数、あの事業者数というものをあの右肩上がりに伸ばしたときに、どこかで採算が悪化するとか、そもそもビジネスとして成立しなくなるというような前提条件が今のタイミングで分かっているかいないかって事業判断に直結するような考え方だと思うんですよね。今のままのプロダクトでシンプルに伸ばせるのであれば、あの伸ばしていくっていうことはあの当然ありがたい話ではあるものの、3年後それじゃ成り立たなくなるという話なのであれば、多少短期の成長を削ってでもそちらに投資をしていくべきだというふうに思いますし、このあたりはプロダクト技術に対する理解がない立場からすると と、正直教えていただかないとわからない側面はあったりするので、そのあたりを適切に示唆いただけるとめちゃくちゃありがたいなっていうところですかね。もちろんこちら側の取りに行く前提ではあるんですけれども。
いや、そうなんですよね。やっぱりそこは専門家として事業の経営に一番中長期的には大きなインパクトがあるところでもあるじゃないですか。もちろん目の前のデリバリーも超重要なんだけど、結局積むみたいな感じになるとマジで辛いし、ゲールしないっていうのもそうだし、ソフトウェアデリバリーの速度がめちゃくちゃ下がるとかも結構もう積むじゃないですか。
そうですね。
なんかそこら辺をな、ちゃんとアップデートできるかっていうのはまあ重要ですよね。
おっしゃる通り、多分ビジネスだけしか知らない方ですと、もう短期、ここまでいけるんだったらやった方がいいじゃんって、なんでやらないのって意思決定になると思うんですけど、それを短期的には排除してでも、未来の成功に向けて、優先すべきものがあるよねっていうことを、適切に議論できると、すごく嬉しいなと思いますし、ビジネスとしては、そういうプロダクトエンジニアリング側の声を正しく聞き入れて、判断をしていかないと、多分本当にいいプロダクト、成長していくプロダクトは作れないのかななんてことを最近学びとしては感じてますかね。
なんかそこちゃんと求めてくれる人を探すみたいな、僕前起業する時とか結構見たりしてましたね。事業上中長期的に必要な技術的な問題点とか改善点みたいなフィードバックを求めているかって、結構なんかエンジニア側から見た事業サイドの人の判断基準の一個だったりするんですよ。
なるほどなるほど、確かにそうですよね。そもそもその事業側がその聞き入れる度量がなかったりすると、話そうとする気も失せると思いますし、
もちろんそのエンジニアがちゃんとそれがなんか経営的にどういう課題なのかって説明してあげて、理解してコンセンサス作るっていうのは、CTO って立場ではどんな場合でもやらないといけないことではあるんで、マストなんですけど、まあ押すって感じで話が通じるのが一番いいですよね。
そうですね、そういうことねっていう。
まあ後者の方もそうですよね。起きてる事象とか課題とかをなんか適切な抽象度で説明する必要が僕らエンジニア側にもあるし、できれば分かってもらいたいしみたいなところもあるんで。
そうですね。でもこの1年はその観点においては全くストレスなくというか、むしろ大変仕事しやすく、はい、感謝しております。皆さんに
いろんなタイプのエンジニアもマネジメントレイヤーの人はいろんなタイプがいるんで、僕が必ずしも正解ではなかったりするところもあると思うので、いろいろ今後の人生楽しんでいただければって謎のまとめに入ってきたんですけどまあね、なんかちょっと時間の都合でもう終わりになるんですけど、もうちょっとなんかその事業責任者 VSCTO の観点みたいな話は広がりそうですね。
そうですね、多分お酒飲みながらやったら尽きないですねこれは。
またどこかで、
はい、ぜひよろしくお願いします。
今回はちょっと駆け足なんですけども、僕が1年ぐらい一緒に働いていた、CRM 事業本部の高大さんに参加いただきました。ということで、論より動くもの FM 今日は終わろうと思います。ビジネスの方と話すのもやっぱり客観的に見るととても面白いなと思ったので、またやっていこうと思います。ということで、高大さんありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さんごきげんよう。Thank you.